1月27日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓は再び短距離ミサイルとみられる飛翔体2発を発射し、ミサイル発射はこれで今年6回目となります。1年以上空席となっている韓国駐在アメリカ大使に新しい大使が内定し、韓国政府の同意を求めるアグレマンが提出されました。ロシアとウクライナの間では緊迫した状態が続いていますが、現地に進出した韓国企業にも緊張が高まっています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓は27日、韓半島東の海トンヘに向けて短距離ミサイルとみられる飛翔体2発を発射しました。ミサイルの発射は今年に入って6回目となります。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北韓は27日午前8時と午前8時5分ごろ、東部のハムギョン南道ハムン付近からトンヘに向けて短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体2発を発射しました。飛行距離はおよそ190キロ、高度はおよそ20キロで、ミサイルは標的となっていたハムギョン北道沖の無人島に落ちたとされます。北韓のミサイル発射は今年に入って6回目となります。今月25日の巡航ミサイルの発射からは2日ぶりです。北韓はアメリカのバイデン政権による独自制裁措置に反発し、アメリカに対する信頼構築措置を全面的に再考し、中止してきた核実験や ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射を含むすべての活動の再開を検討すると発表していて、今回のミサイル発射はアメリカを強く牽制する狙いがあるとみられます。一方、韓国政府は国家安全保障会議 NSC の常任委員会の緊急会議を開き、その中で北韓の相次ぐミサイルの発射は韓半島の平和を願う国際社会の要求に反するもので、極めて遺憾だという立場を改めて表明しました。アメリカ国務省の報道官も現地時間の26日、北韓の弾道ミサイルの発射について国連安保理決議に違反するとして糾弾した上で、外交的解決を改めて強調し、対話の再開を求めました。外交消息筋によりますと、1年以上空席となっている韓国駐在アメリカ大使にコロンビア駐在アメリカ大使のフィリップ・ゴールドバーグ氏が内定し、韓国政府に対してアグレマン外交上の同意を求めたということです。韓国政府が同意すれば、アメリカ連邦議会上院で承認の手続きが始まり、正式な赴任までは数ヶ月がかかるとみられます。ゴールドバーグ氏は国務省の上級外交官のランクにあたるキャリアアンバサダーで、2019年からコロンビア駐在大使を務めています。オバマ政権だった2009年と2010年には国務省で対北韓制裁を担当する調整官を務めました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は27日午前0時までに新たに14,518人が確認され、連日過去最多を更新しています。デルタ株より感染力が2倍以上強いとされるオミクロン株が主流になったことで、感染者数はこれまでにない勢いで急激に増加しています。全国で自宅療養中の患者は1万5000人余り増えて4万2000人余りとなっています。こうした中、旧正月のソルナイの連休明けの来月3日からは、全国の小規模病院1000カ所以上でも検査や診療、治療が受けられるようになります。大韓医師協会は 27日の記者会見で、オミクロン株は感染力は強いものの重症化する確率が低いことから、小規模病院でも迅速抗原検査による診断を行い、症状の軽い患者の自宅療養もカバーすることになったと明らかにしました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会が現地時間の26日、3月の利上げを示唆したことについて、韓国政府は韓国の金融市場に及ぼす影響は限定的だという見方を示しました。イオーゴン企画財政部第1次官は、国内外の金融市場の状況を見守りながら、必要に応じて市場を安定させる措置を先取りする中、韓国銀行との政策協調を通じて国際市場で国債の借り入れなどをタイムリーに行う方針だと強調しました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は現地時間の26日、連邦公開市場委員会の結果を公表する声明を出し、その中で次回3月の金融政策決定会合での利上げを示唆しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ロシアとウクライナの軍事的緊張が一触即発の状態となっている中、現地に進出した韓国企業にも緊張が高まっています。ウクライナにはサムスン電子や韓国タイヤなど韓国企業10社以上が進出しているほか、ロシアにも40社余りの韓国企業が進出しています。仮に戦争になった場合、現地市場に混乱が生じるだけでなく、アメリカの制裁も加われば、現地の家電市場などで高いシェアを占めている韓国企業の打撃は必至です。中でも原材料の価格上昇は韓国企業にとって最も大きな不安要因となっています。実際に天然ガスの 40% ほどをロシアに頼っているヨーロッパでは、最近ウクライナ情勢が緊迫するにつれ、価格が6倍以上に跳ね上がりました。代替する石油はもちろん LNG 液化天然ガスなども軒並み値上がりしています。サプライチェーンの混乱や原材料価格の上昇は韓国経済にも悪影響を及ぼしかねません。韓国の政府系シンクタンクの対外経済政策研究員は、韓国は事実上エネルギー資源や鉱物資源ではロシアに大きく頼っているため、制裁が課せられれば被害を受ける可能性が高いと話しています。一方、韓国外交部はウクライナの南東部と北部の12州への旅行警報を4段階のうち上から2番目の撤収勧告に引き上げ、これらの地域に滞在する韓国人に対してなるべく早く安全な地域に撤収するよう促しました。北韓の労働党機関紙労働新聞や朝鮮中央通信などのサイトは26日から27日午前にかけて一時的に閲覧しにくい状態が続きました。ロイター通信は26日、北韓のサーバーを監視しているイギリスの研究者の話として、北韓に対してネットワークに大きな負荷をかけ接続障害を引き起こす DDoS 攻撃が26日午前からおよそ6時間にわたって行われたと報じました。攻撃が行われた時間帯には北韓と外部との間のトラフィックがすべて遮断されていたということです。北韓は軍などにハッキング専門の組織を設け、世界各国を対象にハッキング活動を行っているとされますが、自国に対する攻撃で受けた被害の復旧には対処できないという見方が出ています。サムスン電子が27日発表したところによりますと、連結ベースでの去年の売上は前の年に比べて 18% 増えて279兆6000億ウォンでした。 また営業利益は 43% 増えて51兆6300億ウォンでした。年間の売上は過去最大で、営業利益では過去3番目の高さとなっています。中でも半導体の売上は去年94兆1600億ウォンとなり、アメリカのインテルを抜いて3年ぶりに世界1位の座を取り戻しました。以上、クーヘンがお伝えしました。